Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビーズ東京ライブ、今日はですね、初めてのゲストをお迎えをいたしております。なんと言いましょうか、音楽のジャンルとしては普段取り上げているのとちょっと違ったりはするんですけれども、非常に素敵なパーソナリティを持ったゲストを今日はお迎えをいたします。今日のゲスト、この方です。
こんにちは、佐藤智美です。
佐藤智美、Best variety of the music of tomorrow. DJ のミス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、佐藤智美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめましてと言いましょうか。
はい。
現場では何度か、
そうですね、
実はご一緒させていただいたことはあるんですけれども、はい、スタジオにお迎えをするのは今日は初めてでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんと言いましょうか、本当に全く打ち合わせのない番組なので、
こんなにいきなり始まるとは思わなかった。
本当に先ほどスタジオに入ってきていただいて、ね、マジでみたいな感じだと思うんですけれども、
何もなしですね。
何もなしでございます。大丈夫ですか、はい、なんか
大丈夫です、頑張ります。逆にこう身構えなくて自由に喋れていいかもしれないです。
本当ですか、
はい。
1時間これからトークをさせていただこうと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、
ます。そうは言いつつも、佐藤さんのお名前を今日初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんので、はい、自己紹介といいますか、
はい、
普段こんな感じでっていうのをステージでやってらっしゃるような感じで活動のご紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、かしこまりました。
はい、
今東京に住んでいるんですけれども、私は熊本出身で、ベースとボーカルと、あと自分で作ったトラックを iPod で流しながらライブをしています。活動は主にライブ活動ですね。で、一応冠としてはシンガーソングライター兼サウンドクリエイターということにしています。
なるほど、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ベースとボーカルって珍しい組み合わせというか、まあ、なんか弾き語りをやろうと思ったら、なんかギターとかピアノとかっていうのに行きがちかなとは思うんですけれども、ベースとの出会いはどこだったんでしょうか。
出会いはもともと何をやりたいっていうのはあまりなくて、とにかくバンドがしたかったんですよ。なんか高校生の時に友達がバンドやってて、はい、わこれすごいと思って、もうなんかもう今までにないときめきを感じたんですね。でも高校の時って私ブラスバンドだったから、部活一本だったし、はい、なんか私なんぞあんなきらびやかなステージに上がるものでもないと思ってたので、
はい、
もう絶対高校の時はバンドは私はできないって思ってたんですね、思い込んでて、はい、で大学生になって、私熊本なんですけど、はい、大学は鹿児島に行ったんですね。で、よし、私のことを誰も知らない環境に行けたから、じゃあやってやると思って怖いものがなくなって、
むしろこう友達がいなくなったことによって、
そうなんです、
はあはあ、
でバンド始めて、でなんでベースになったかというと、非常に申し訳ないんですけれど、はい、じゃんけんに負けた 今はベース大好きなんです。
大好きなんですね。
本当に大好きで、本当に負けてよかったと思ってるんだけど。
でも元々はギターをやりたかった。なるほど。じゃあその学生時代の時に初めてベースにじゃんけんに負けて、
そうです、
触った。
そうです。
それ以前はじゃあそのブラスバンドでパートは何だったんですか？
ブラスバンドはホルンでした。
ホルンとベース以外の楽器って何かそれまではされたことあるんですか？
鈴とかですね。
鈴あの小学生時代音楽会でこうシャンシャンやったりするような。そうなんですね。なんかすごいこう実はピアノも弾けるんですみたいな感じかと僕勝手に思っていました。
そう、あの、うん、私コード楽器が何一つ弾けないんですよ。あの
そっか、単音だ。
単音でたまに、はい、あのミニキーボードと一緒にライブもするんですけれど、はいはい、もう一本指奏法です。
でもそのなんだ、音楽のトラックも作られるんですよね。
はい、そうなんです。
それもだから知識がないとできないものだと僕は思っているんですけど、そこはなんか独学でされたっていう感じですか？
いや、なんか勉強しようと思ったんですけど、はい、めんどくさくなっちゃって例えば、はい、あのドミソとかわかるんですよね。
はい、で C ですね。
あ、そうです。
僕もそれぐらいわかります。
そうですね。は
い、
でドミソとか分かって、はい、例えばそのミ3度の音、はい、ドミ真ん中の音が正常だったら明るい感じで、うんうんうん、1個フラット1個降りたら暗い感じとか、そういう感じで、はい、雰囲気です。雰囲気か、雰囲気です。
雰囲気。あ、じゃあこういろいろ触りながら、あ、なんか暗いな、なんか明るいな、
そうです、ね、
とか、これおしゃれだなとか
これジャズっぽいとか
あ、本当にそんな感じで。
そうです、私のトラックはぽいです。
ぽいでやっている。
ぽいがキーワードです。
はー、じゃあそのぽいコードの組み合わせが組み合わさって連続したことによって佐藤智美っぽい音になっていっている。
そう言っていただけるとありがたいですね。そうなんです、ね、
とてもとても意外でした。僕佐藤さんとね、本当に何度もですね、はい、お顔を見たことがあるというかお会いしたことあるんですけど、なんか本当に勝手にイメージが出来上がっていて、
そう
3歳の頃からピアノをやっていて、ショパンとかベートーベンに飽きてベースに手をつけたらすごく面白くない、まあ、そういう感じかと思ってたんですけど意外でした。
いや本当に私 あのパソコン周りって本当にシンプルで、はい、キーボード鍵盤もないですし、あるとしたらマイクとベースだけで、マウスすらない。
インプットは何でしてるんですか？じゃあその音の
あれなんて言うんですっけ、トラックボールって言うんですっけ。
トラックパッドですか？
トラックパッド。
え指で一個一個やってるんですか？
マウスすらないんです。
へえ。
なんかそれもう気持ち悪いってこの前言われたんですけど、あのマウス使おうとしたんですよ一回、
はいはい、
でもなんかこのカチカチが嫌で私、はい、このなんかなんですかね、この指がつりそう。
ボールをくるくるするやつですか？
ボールもですし、はい、普通のあの
板みたいなやつ。
そうです、あのオーソドックスなマウスとかもやってみたんですけど、はい、ダメで、
はい、
なんかここにこう掴んでる感じがどうもダメなんですよ。
なるほど。
汗かいちゃったりとか、
はい、
だったらもうトラックパッドでこう高速でフシッってこうダブルクリックした方がいいなって思う。
すごい、なんか逆に本当にだからそれが佐藤さんに合ってるやり方だったんですよね。
そうなんです。
なのにその意外性いや分かんないです。僕その音楽自分で作らないので分かんないですけど、はい、大層こう、手数がかかりそうなイメージですけどね、その一個一個音符を入れていくっていうのは。なんか
そうですね、
キーボードでジャーンと鳴らしちゃった方が、うん、早そうなイメージですけど、
多分そうなんですよね。から一回友達 あのトラックを作るのを手伝ったことがあるんですね、うんうんうん、共同制作みたいな感じで、はい、でそのお友達の家に行って、はい、その友達のソフトの中で私がこう作るっていうのをやったんですけど、はい、じゃあこれいいよって言ってキーボードは渡されて、はい、いやちょっと私弾けないからいいやって言って、じゃあマウスって言って、あマウスもいいって言ってこうカチカチとトラックパッドをこうやってるのを見て、すごい隣で友達が爆笑してます。
すごい、そんな人僕初めて聞きました
そうなんですかね、私はこれ普通だと思ってたんですよね、本当に
意外です。あ、じゃあそうやって一個一個ポチポチと入れていった音符がこう連なって、
はい、
あのトラックが出来上がっている。
そうなんです。
すごい、びっくりしました今そうですか、そうですか、はい、それが佐藤智美さんの音楽、
はい、
なるほど。そしてそれにベースを組み合わせてステージでは演奏を。
そうです。
そのスタイルは最初からそうだったんですか？
最初はもともとはバンドやってたんですけど、はい、3ピースのバンドやってました、
うんうんうん、
で解散をして、うん、でその時その打ち込みを自分でするなんていう発想がなくて、
はい、
じゃあどうしよう、私ができるのは歌とベースだけだ、うん、
はい、
でベース弾き語りを、本当のベース弾き語りをやってたんですよ、
はい、
あの本当って私と私の声とベースだけって、
はい、
で半年ぐらいもそのシュールなライブをやって
まあ 今だから言えますけどね、
そうですね、うん、
シュールな
ライブをやって、
はい、
でもあの時はあの時でなんかすごい自分でいい時間でした。なんか向き合えたのもあるし、
あ、自分の演奏と、
ね、はい、今となってもう一回やりたいなとかも思い始めてる。
もうたまに会ったらみんなファンの方喜ぶんじゃないですかね。
そうですかね、
そこからじゃあトラックを作ろうってなったのは何かきっかけがあったんですか。
それは、
はい、
なんかその地元で打ち込みやってるバンドがいたんですね、
はい、
うんうん、でそのバンドがもう本当にめちゃくちゃかっこよくて、
うん、
やりたいって思ったんですよ、
うん、
でなんかどうやってこれ作ってるんですかって何気に聞きに行ったら、
はい、
こういう打ち込みのソフトがあるんだよって教えてくれたんですね。
なるほど。
でやり方を教えてくださいって言ったんですけど、
はい、
触ってればわかるからって言われて、あ、触ってればわかるんだって、もう
完全にプールサイドで背中押されたみたいな、
うん、もう入っちゃって自分の中で、じゃあわかりました、じゃあ触りますって言って、うん、触って、私マニュアルが読めないんですよ、
うん、
あの一応マニュアルあるんですよ、ガレージバンドとか、
はい、
もう読んでるうちにわけわかんなくなっちゃうタイプなんですよ、
はい、なんかいろいろと僕親近感を覚えてます今、
うん、なんかもう電化製品とかも、もう勘で入れる
わかる、
勘でボタンを押すタイプなんですよね。
すごいわかります。
それでなんかうまくこうあまり大事故が起きない人生を送ってきたので
優れてるわけですね多分ね。
どうなんですかね、うん、よく言えばそうですね。
そうですよね。
でも、もうマニュアル買ったものの寝ちゃうから、読みながらじゃあもうこの寝てないのもったいないから触るべと思って触ってりながら徐々にですね、
っていうのがいつ頃です、何年前ぐらいですか。
9年ぐらい前ですね。
9年ぐらい前に、はい、そういうスタイルでじゃあ打ち込みも始め、
そうですね、はい、
なるほどなるほど。で東京に活動の場を移されたのはここその後ですかね。そうです、
あの打ち込みを覚えてからこっちに出てきました、
ね、なるほど。いろいろと意外性のある音楽歴をお聞きしていたわけでございますけれども、うん、そうはいつもちょっと、まあ、佐藤さんの音楽がどんな音楽なのかっていうのをちょっとイメージをしていただくためにちょっと一曲ここでお届けをしていこうと思うんですが、
はい、ありがとうございます、
はい、このサマータイムという、これはミニシングル、
はい、そうです
ね、ミニアルバムですね、はい、ミニアルバムをリリースをされました、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、
その中からリードチューンですね、サマータイムというナンバーをお届けしていくんですが、はい、これはどういうナンバーでしょうか。
これはもうまさに夏の海ですね、うん、海を見て書いたんですけど、
はい、
ずっと海に行きたくてうずうずしてた頃があって、
はい、
でちょうどその時に、友達に声かけてもらって、
はい、
あれなんか千葉の海に行ったんですよねでそこでもうあの草を分けて見えた海がもう砂浜がもう美しすぎて、
はい、
それを持って書いた曲です。
なるほど、じゃあ本当に海辺に行って書いた
そうです、
そういうナンバーですね。
そうです。
お届けをしてまいりましょう、佐藤智美さんです、サマータイム。
きっと誰にも会わないでしょう、会えないでしょう、会えないでしょう、細い一本道を行けて、深く茂った草を茂った
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Life。 お届けをいたしましたナンバーが佐藤智美さんで佐藤サマータ
イ
ム。サマータイム。すみません、サマータイム。佐藤タイムじゃない、サマータイムというナンバー、これは削らないでおこう。あえて
最高です。
サマータイムというナンバー
で
ある意味佐藤タイムを今日は堪能させていただいておりますけども、佐藤智美さんをゲストにお迎えをしております。よろしくお願いいたします。
やっ
ぱりこう、なんて言うんでしょう、ピコピコ系というんでしょうか、すごくコンピューターした音から始まるので、
はい、
最初面食らうんですけど、だんだんそこに佐藤さんのボーカルが乗ってきて、いい音楽だなってなってきて、
はい、
2回目3回目っていううちにだんだんこう病みつきになってくる感じ、いわゆるそのスルメ系というんでしょうか。
ありがとうございます。
そんな気がいたしますけれども、皆さんいかがだったでしょうか。佐藤智美さんを今日はゲストにお迎えをしております。
はい、
そうですね。じゃあこのスタイルでライブをずっと続けてこられていて、
はい、
なんかその機材をたくさん持ち込まれるじゃないですか、ライブハウスに。
はいはい、
なんか機材オタクなんですか、やっぱり。
あ、全然私も本当に機材のこと全く分からなくて、私の機材って、はい、ベースと、はい、あとチューナーと、うん、あとサンズアンプっていうそのベースのアンプがあるんですけど、はい、ちっちゃい、それと iPod とマイクだけなんですよ。だから全いわゆるその打ち込みをされる方ってパソコン持ち込んだりとか、はい、いろいろ重装備になっちゃうなるんですけど、はい、私はもうひょいってどこへでも行ける。
なんかサンプラーとかそういう機械は使わないんですね、いろいろ難しいやつは。
そうなんです、私も本当にいろいろあるとダメなんですよ。でだからiPod に集約してサンプラーをのボタン押すくらいなら、はい、最初から iPod に入れてしまえない。もうね、
なんか iPod もあれはあれで難しくないですか、なんか勝手に次の曲流れ始めたりとかしちゃうじゃないですか。
なんでもう最初から尺を決めておくんですよ、はい、無音っていう、私トラックがあるんですけど、
は
トラックと曲と曲の間に無音っていうのをトラックを差し込んで、
はいはい、
この間なのからそう全部シミュレーションして持ってくるみたいな感じです。
え、じゃあその MC なら MC の長さもある程度測っておいてっていう感じですか。
そうですね、まあ、その時は一時停止は MC が長い間が ある時は一時停止を押すんですけど、
はい、
曲と曲の間に MC がないときは、はい、無音っていうトラックを入れてます。
へあ、じゃあ次のトラックが始まったらじゃあ自分も演奏を始めてみたいな。 す,、ね、
はい、
すごい、
いやなんかそう
すごい。
そうなんですよ、
ね、そうですか。そう、僕も iPod で一時やってたんですよ、この番組その、ジングルを出したりとかっていうのをやってた、
ね、はい、
やっぱりこのタイミングを測るのが難しくって諦めてパソコンを今重いの持ち込んでるんですけど、
うんう
ん、
はい、
そうね、そうやって工夫をして無音っていうトラックを作る、なるほどなと思って今聞きました。
もう3秒パターンとか5秒パターンとか1秒パターンとかいろいろ作って、
なるほど、それをじゃあ iPod に入れてプレイリストを作り、
そうですね、
プレイリストはいつ作るんですか。その
プレイリストは
セットリストというか
結構、1週間前ぐらいに、
あ、結構先に作っちゃうんですね。
そう、あ、やっぱそうなんですよね、うん、結構皆さん直前にって言われるんですけど、
なんかリハ終わってから帰る人とかたまにいますよね。
そうですよね、うん、私は結構前から気分を上げておきたいタイプなので、
うんうんうん、はい、
もうそれも多分私の不吉さにつながっているんですけれど、
いや
前からこうだから、うん、そうですね、決めてます。
音楽遍歴としてはどういうものを聞いてこられたんですか、リスナーとしては。
最近私エレファントカシマシにハマってます。
おなんかもろ弾き語りみたいな感じですけどね。
もうバンドも大好きですね。
バンドも、はい、
最近で私あんまり歌詞を、
はい、
ちゃんと書かなかったんですよ前って。
ほうほうほう、
なんとこうふわっと書いていたところがあって、
うんうん、
でそのふわっと書くのがかっこいいだろうと思ってたところがあるんです
ね。なるほど。
ただなんか最近歌詞をすごい見るようになって、
人の歌の
人の歌詞とかですね、
はい、うんうんうん、
でそれ見てその最近そのエレ歌詞の歌詞すごいなって思って見てたりしています。
なんかそれはどういうところがぐさっとくるんですか。
やっぱり なんだその直接的な言葉って、
うん、
なんかちょっと躊躇しませんか、頑張れだとか歌詞の中にあるのって
ちょっとね使い古されたようなというか、はい、
なんかそれをなんというかそのかっこよく聞こえるっていうのがすごいなって思う、うん、なんかその本当に人からにじみ出てるのかなって思います。
なるほどね。
でやっぱこう突き刺さるのっていうのは結局回りくどい言い方ではなくて直接的な言葉なんだなっていうのを最近学んで、あのこう佐藤智美の皮をこう剥ごうと今していて、一つ剥ごうとしていて、
はい、
その私なりに噛み砕いた直接的な言葉をっていう言葉というのを今研究していて、
ま
あ、ダサくならない、
はい、
でもなんかみんながそうだねって共感してもらう歌詞だとか、
うん、
希望を持てる歌詞だとかそういうのいいなって思います。
なんかその声によって、本当に聞こえる嘘くさく聞こえる言葉って多分ちょっとずつ違ったりするんじゃないかなとも思うので、エレカシさんは、まあ、あの声だから、
うん、
結構直接的な言葉が熱く聞こえたりっていうのはあるような気もするので、ね、うん、佐藤さんはまた別のジャンルがあるのかもしれないし、
そうです、ね、
難しいところかもしれない、
はい、
なるほど。なそうやって試行錯誤をした佐藤智美さんの音楽がたっぷりと聴けるライブが近々あるということで、
はい、
ご紹介をさせていただきたいと思いますが、はい、3月の10
日、はい、
日曜日ですかね、
はい、
佐藤の日というのが、
はい、
あるんだそうですがこれは3月の10日だから佐藤ということなん
です。そうです。
なるほど。これは何回かやってらっしゃる感じですか。
そうですね、今回で6回目ですね。
6回目、
はい、
6年目ということですかね。
そうです。
どんなライブでしょうこれは。
これはもう結構毎年コンセプトが変わってるんですけれど、
はい、
去年のボリューム5からワンマンライブにしているんですね。で今年もワンマンライブで、うん、あとあのゲストの方を呼んだりするんです、お呼びするんですけれど、
はい、
今回は、佐藤の日ボリューム6でサブタイトル副題でドーンっていうのをつけたんです、うん、
ドーン
夜明け。
あ、ドーン、びっくりした、なんかあの笑うセールスマン的な感じ。
それも
違う、そうじゃないですね。
そうしようかな。
DAWN 夜明けですね。
ドーン、
はい。
でなんかこれなんか、まあ、私自分自身にも言えることなんですけど、うん、人ってこう気づいたらごちゃごちゃ考えてることっていっぱいあるなって思ったんです。でそのなんかもう空っぽにして、うん、とりあえず楽しもう、楽しめたらいいなっていうイベントにしたくて、
はい、
でその自分のまあ、そのモヤモヤしてるところとかも全部もう受け入れちゃえばいいじゃん、もうそんなのどうでもいいじゃん、喜ぼうよ楽しもうよっていうコンセプトがちょっと裏にあって、
はい、
でそれこそがその今までの自分をまあ認めつつも捨てるみたいな、それで夜明けだなと思ってドーンっていう
タイトルを
つけたんです。
新しい一日の始まりという意味での、
そうですね、
夜明けと、
はい、
いうコンセプトタイトル、はい、副題でお届けをされる佐藤の日でございますが、はい、この日はじゃあ、共演されるのが、ごめんなさい、佐藤智美バンドと、
はい、
ピエトロニカという方が、
はい、
方々でいいんですかね。
方々ですね。
これはどういう方々ですか。
ピエトロニカさんは、
はい、
もうピエロさんなんですけど、
うんうん、
大道芸とあとライブをしてくださいます。
おー、ライブ、ピエロもやりつつ。
そうなんです、ちゃんとあの本当に赤い花つけて、
はい、
ピエロさんなんですよ。
ほう、なのに演奏も、
演奏も
バンド形式。
そうです、マンドリンとか弾いてくれます。
へえ、不思議、
楽しいですよ。
面白そうですね。
、はい、
そして、もう一方、
はい、坂井出まさみさんです、ね、
坂井出まさみさん、
はい、
この方は、このサマータイムの制作に関わった方、
あ、そうなんです
かね。どんな形で、
そのサマータイムのマスタリングをしてくださったんですけれど、
うんうんうん、
ヒカシューって私大好きなバンドがさんいらっしゃって、
うんうんうん、
そのヒカシューのベーシストの坂井出まさみさんに出演いただくんですけれど、
はい、
私のベースとその坂井出さんはベーシストなので、
はい、
ツインベースでライブをしようかなと思っております。
なるほどなるほど、はい、ツインベースってなんか豪華な
重低音がすごいですね。
重低音がすごそうですよね。
はい、
なんかお客さんはじゃあその重低音に酔いつつ、
はい、
佐藤さんのボーカルにも酔いつつというそんな夜になると。夜でよろしいですかね。
夜ですね、はい。
3月の10日の日曜日、下北沢のモザイクで開催をされます。
はい、
これはチケットはどういうふうにしたらいいでしょうか。
チケットは私あのライブ会場で手売りチケットを売っていったりもしますし、うん、あと私のホームページから予約もできます、
うん、はい、カタカナ6文字で佐藤智美さんで検索をしていただきますと、はい、バーンと上の方に出てまいりますので、はい、ぜひチェックをしてみていただければと思います、
はい、お願いします、
はい、そしてこの日ですねリリースもあるということで、はい、新譜、はい、タイトル何でしょうか。
まるで魔法というタイトルです。
これどういうコンセプトのものでしょう。
これはあのまるで魔法って曲結構皆さん気に入ってくださっていて、はい、なんか音源が欲しいってもうありがたいことに言ってくださっていて、はい、でずっとちょっとあのこれを機に作ろうと思ってまるで魔法とあと他2曲入れて作りました、
3曲入りの新譜ということでございますので、はい、この日レコ初ですのでこの日にゲットをぜひしていただければというふうに思います、はいはい、続いて10年前によろしくという曲をお届けをしてまいります、はい、どういう曲でしょうか。
これは私の高校生の頃の思い出を歌にしました。もうそれこそさっきお話ししたブラスバンドの話だったりとか、うん、その自分の恋の話だったりとか、うんうん、友達の話だったりとか、はい、そういうのをひっくるめてそのまま直接そういう単語は出てはこないんですけれど、はい、そういう甘酸っぱいノスタルジックな曲です。なるほどな。
あの頃の思い出でございます、はい、お届けをしてまいりましょう。佐藤智さんで10年前によろしく。
もういいかいまたなんて言わないで、もこもこの壁のシミはちゃんとあるの。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしましたナンバーが佐藤智美さんで10年前によろしくというナンバーでございました、
はい、
やっぱりこの電子音と優しいボーカルっていうのはオリジナルですよね。なかなかないなって思いました。やっぱこの組み合わせ。
そうですか。
どうしました今。なんか喉詰まりましたから大丈夫ですか。
優しい声と言われた
んで。いやいやでもそう思います。やっぱこう柔らかいという当たりがそんなにきつくないというか。
本当ですか。
なんか電子音の人ってこう電子音寄りの声というか、うんうん、まああの初音ミクみたいなああいう感じの
あ、はい、
そういうちょっと機械的な声。
はい。
とかすごく早口とかなんかそういう方向に行きがちな気がしていて、はい、そうじゃなくってこうちゃんと、柔らかい声が出ていてっていうのもすごい素敵だなと思って聞いておりました。
ありがとうございます。
佐藤智美さんをゲストに迎えしております、はい、佐藤さん音楽以外の趣味は何かあるんですか。
音楽以外は本読んだりしますね。
どんな本読むんですか。
なんか私最近読んでるのが、うん、日本酒の、
うん、
本を読んでるんです。
日本酒の本、
うん、なんか、うん、はい、あの微生物それなんかなんていうのかな、微生物、
はい、
微生物がその日本酒を作るっていうその過程がめちゃくちゃ面白くて、
はい、あの麹菌が
で、はい、で麹すごいと思って、うん、で最近
その麹すごいってあんま思わない
です。そうなんです。微生物すごいと思ってその目に見えない子たちが、はい、子供たちがこう勝手に集まって、うん、日本酒を作るっていう この流れが私も感動しちゃって、へ、微生物すごいなと思って、最近だからヨーグルトをすごい食べたりとか私も影響者され
はいはいはい、はい、その子たちを食べちゃうわけですね。
そうです、うん、納豆も納豆菌、そのなんかすごいこの微生物菌ってすごいなって思いながら生活してます。
へ、
でここ麹町じゃないですか、
はいはいはい、
麹だと思ってさっきあの看板見てもうテンション上がっちゃって、それだけで
麹だって
麹だと思ってあの麹水とかも美味しいんですよ。
麹水って何ですか。
米麹、乾燥米麹を、とお水を1対5の割合で割るんですよ、
はい、
麹1でお水5、
ちょっと甘いんです。
それを8時間ぐらい、うん、もう普通にあのなんで麦茶とか作る
ポット
に入れて、うん、冷蔵庫に入れとくんですね、
はい、
でそれ8時間後に飲みますと、
はいはい、
もう信じられないぐらい美味しい麹水が出来上がります。まあ、多分好き嫌いあると思うんですよね。これ
それは何か何かにいいとかそういう感じのものなんですか。アンチのものですか。
あ、そうです、あの腸内環境が良くなる。
腸内環境が良くなる、だからそんな美しくていらっしゃるんですね。
まあ、
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 へー、麹水って僕初めて聞きました。
麹水です。これは母に教えてもらったんですけど、
へー、
麹水美味しいですね。
お母様は昔から飲まれてるんですか、その麹水を。
なんか母親も最近その父親が、うんうん、血圧がちょっと高くなっちゃったとか言ってて、
はい、
でそれもあるのか分かんないんですけど麹水を飲み始めたって言ってて、うん、で出荷に戻った時に飲ませてもらったら、はい、すごい美味しくて早速戻ってきて作りました。
甘酒とは違うんですね。
あ、違うんですよ、甘酒とはまた違って、うん、
そうなんだ。麹水ちょっと調べてみます皆さんもぜひ今スマホで聞いてらっしゃる方は、ね、あのブラウザで調べていただける。
そうですね、
そういうもんがあるんですね、うん、
でなんかそれも結構お得な感じで、結構米麹、まあ、若干高いんですよ、うん、乾燥米麹って、
はい、
で使った後、まあ、ティーパックとかに入れてその麹水作るんですけど、うん、使った後はお風呂とかにポチャンって入れたら、うん、すべすべになります。
だからか
いやありがとうございます。
一応今日はそういう回なんで
ありがとうございます。
そっかそっか、うん、いやその米麹はじゃあ一旦、麹水を作ったらそうやって 何か別のものに使うっていう感じなんです、うん、なんかそのヨーグルトみたいに継ぎ足しみたいな、ああいう感じではない。
そうだ、忘れてました。継ぎ足しできます。3回まで OK
できるんだ。
できます。
すごいへえ。じゃあその麹菌がその中で生きて活動してくれるわけですよね。
そうなんですよ、もう愛しの麹菌、もう菌ってすごいですね。
その麹菌をガバッと飲んでしまう。
そう
それどれぐらい飲むんですか。毎日コップ一杯とか飲むんですか。
そうですね、毎日飲んでます。
朝方とか。
うん、朝飲んでます。
うーん、一回やってみよう。なんかぜひ。そんなに美味しいと言われると気になりますね。
ただあの好き嫌いあります。
まあそうなんでしょうね。なんかそういうあの発酵食品系はそうだろうなと思いますけど。
うん、発酵食品大好き。
お酒飲むんですか佐藤さん。
お酒飲み、そんなに強くないんですけど飲みますね。
あ、なんか日本酒の本を読んだっていうか、ね、なんか
日本酒
お好きなのかなと思って。
はい。
そうですか。この番組出る人だいたい酒好きなんで。
そうですね。
はいはいはい。そういうのでちょっと一応聞いてみてるんですけども。はい、なるほどなるほど。じゃあその、最近本を日本史の本を読んだりとか、
はい、
なんかそういうあれですか、実用系というか学ぶ系の本が多いんですか。読む本は
学ぶ系好きですね。
なんかこう誰かの小説が好きですとか、なんか
あ、小説も好きです。吉本バナナさんの小説が好きですね。
あ、いいですよねバナナさん、
はい、
なるほど。本
好きですね、
うんうんうん、音楽と本、
うん、あとは観葉植物ですね。
観葉植物
なくて観葉植物
育てる。
そうだ、私ちょっと自慢なんですけど、100均で買ったこれ何センチぐらいですか。
15センチぐらいですかね。
ぐらいですかね、
はい、
15センチぐらいのモンステラがもう今10倍ぐらいになったんですよ。
それってどれぐらいの期間で。
2年半ぐらいで、
はい、
毎日喋りかけて話しかけてます
なんかその話しかけると早く育つみたいなあるじゃないですか。そうそう、あれって本当なんですか。
多分本当だと思います。
へ、
私は信じて毎日、
うん、名前つけてるんですか。なんていう名前ですか。
もう単純ですよ、モンステラなのでモンちゃんって言ってます
なるほどね、モンちゃん今日も元気みたいな。
そうそうです、元気ね元気だね。
面白いですね。
で、うん、近くの園芸屋さんに行って、
はい、
なんかちょっと元気が、あ違う、元気すぎて、うん、あの自立できなくなっちゃったんです。
あ、なるほどなるほど。
ただモンステラってもともとつる性の植物なので自立できないタイプなんですよ。
あ、じゃあ絡んでいくもの。
そうそうそうなんです。
なるほど。
で土下しましょうと思ってその園芸屋さんに行って
土下しましょうっていうのはやっぱ方言なんですか。あれは
土下しましょうはどこかな。鹿児島ですね多分。鹿児島、うん、
そうですよね、
はい、
うんうんうん、
鹿児島にもいたんで私、
うんうん、
でどうしようかなと思って園芸屋さんに行って、
はい、
たらあの綺麗にもう本当に縦に伸びてたのを株分けっていうのをしてもらって、はい、3つぐらいに分けたんですよ、
うん、
でちょっと身長は縮んだんですけども、うん、こうボリュームが横に広がる、横にわーっとなって、
もうじゃあ佐藤さんの愛情をこう一手に受けた。
そうそうですね、
もんちゃんが。
そう、もんちゃんそう、モンステラのもんちゃんが、
もんちゃんが
いるんです。
今はびこってるわけですね。
はびこってますね。もう
それどの辺で買ってるんですか。窓際の方ですか。
窓際で買ってます
マロギアのモンちゃんを見ながら、
はい、
それで日本史の本も読みながら
そうですね、もう私服の時ですね。
そんな休日を過ごしている
そうです
なんかあれあんまりこう外に出かけたりとかっていうのはしないんです
あ、
スノボするぜとか。
行きたいですね。でも行きたいけどなかなか行かないな。あのインドアっぽいんですけど、
はい、
実は散歩とかも好きですし、神社とかも好きだし。
神社、うん、御朱印集めとかしてる。
あ、特にしてない。
あ、してない。あ、
してなくて
神社に行って
行くだけ
いい神社だなって言って
それで終わりみ
たいな。あ、いいご趣味ですねいいご趣味です。やっぱり
おばあちゃんみたいですね。
いや、やっぱりなんて言うんでしょうね、落ち着く感じがします。なんか僕はそういうできるだけこうインドアで日向ぼっことかして過ごしていたい人間なんです。
そうですね、運動音痴なんですよ。まず何よりも、
あ、
走るしかできない。走るのは好きなんです。
早いですか。
あの一時期めちゃくちゃ速かったことがある。
わ、すごい。
あの高校生とか中学生の時とかは、
うん、
多分女子にしては速かった。 50m7 秒2とか。
あ、だいぶ速いですねそれ。
もう超えて走ってました。
へー、すごい。それは早い。
早かった。でも多分今15秒ぐらいかかりそうな気
がする。いや、そんなかからんでしょ50メートル15秒って早歩きぐらいでいけるもんねそうですか、そうですか。意外ですね。なんか結構間髪なのかとも思ってました。なんかことごとく今日はイメージが裏切られているな。
不器用ですね。
佐藤智美さんをお迎えしております、はい、続いてお届けしていくナンバーが光のシャワーという曲、はい、これはどういう曲でしょうか。
これもその、まあ、夏の夕立の歌なんですで電車に乗ってて、なんかひょうが降ってきたことがあって一回で、そのひょうが降ってきましたって言って電車が止まったことがあるんですね、
はい、
で外に出されたんですけど、その駅のホームから見た景色がもうひょうが降ってるのに夕方で西日が当たってもうすっごい綺麗だったんですよ、はい、で、あ、光のシャワーだと思って作った曲です。
結構そういう、こう情景をバンと印象的なものがあったらそれで曲をわっと作ってしまう感じですか佐藤さんって。
言われてみれば外に出なきゃいけないですね私は。
何か感動する。でもまあなかなか出会わないですからね、そういう感動的な情景っていうのも。
ああ、そうかも。
たまに出るから余計に鮮烈になるのかもしれない。
そうかもしれないです。 ありがとうございます。
分かんないですけどね、
新たな発見を
お届けをしてまいりましょう佐藤智美さんで光のシャワー。
夕立の雨、遊びすぎた体にシャワー、光のシャワー、洗濯物
DJ のミス東京ライブ、お届けしたナンバーが佐藤智美さんで光のシャワーというナンバーでした。続いては DJ のミス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン、
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。
ノビーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズラジオ DJ カリーンです。今日はワイキキから車で15分、高級住宅が立ち並ぶ自然豊かなカハラエリアにある高級リゾートホテル、ザ・カハラホテル&リゾートの注目のお土産をご紹介します。4月30日までの限定商品として、抹茶ココナッツフレーバーのマカダミアナッツチョコレートが販売されています。このカハラホテルのマカダミアナッツチョコレート、ハワイに住む私たちももらって嬉しい美味しいチョコレート。1964年のホテル創業当時から大変人気のあるマカダミアナッツ主体のチョコレートです。今回はホワイトチョコレートに濃厚な抹茶をブレンドし、ハワイらしいココナッツ風味を加えた、この時期のみしか味わえない特別フレーバー、白いサテンのリボンで結ばれたオリジナルデザインの箱に入っていて、お土産やプレゼントに最適です。リゾート内のロゴ商品を取り揃えるシグネチャーアッタカハラ、またカハラブティックのショップ、各レストランで販売されています。ハーフパウンドのサイズで1箱税別で30ドルです。閑静なカハラ地区に位置して、世界の中でも屈指の由緒あるホテルの一つ、ザ・カハラホテル&リゾート。ワイキキから車で15分ほどの距離でありながら、ハワイのホテルの中でも有数なそのきめ細やかなサービスは、各国の高官やセレブはもちろん、多くの人々が高い評価をしています。ホテルは338室の豪華な客室、国際色豊かな5つのレストラン、さらにはイルカと触れ合うことのできるドルフィンクエスト、また人気のザ・カハラスパもあります。大切な人へのお土産はザ・カハラホテル&リゾートのマカダミアナッツチョコレートで決まりです。次週までお元気で。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局、ケイズラジオのカリンでした。マーハロー。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが佐藤智美さんで光のシャワーというナンバーでございました。なんか途中でこう語りが入ったりとか、
はい、
なんか斬新なチューンでございましたけれども、はい、いかがだったでございましょうか。情景が浮かび上がってくるようなナンバーでございました。 DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。今まで1時間散々私から佐藤さんに質問させていただきましたので、逆に佐藤さんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、
はい、
その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。
はい、
何でもどうぞ。
はい、それじゃあ発表します。
お
おしゃべり以外で
のび
ーさんが、うん、一番幸せを感じること時って何ですか。
おしゃべり以外で幸せを感じることは、はい、多分お寿司を食べている時だと思います。
おー、そうなんですね。へ
ー、お酒をいただきながらお寿司を食べている時が一番の至福の時なのかなと思いますけどね。
最高ですね。
佐藤さん、どんな時ですか。
私は、私ぼーっとしてる時です。
本当にでもそういうスローペースな感じなんですね。
でも結構私慌ただしいんですよ。自分の中では、
はいはい、
多分そぞっかしいし慌ただしいんですよ。だから逆にぼーっとできてる自分がすごい、あ、私今なんかちゃんとぼーっとしてるみたいな。
それ考えてる時点でぼーっとしてないかもしれないですけどね。どういうところでぼーっとするんですか、それって。
もうお家のソファーの上とかでぼーっとしてますね。
どんなこと考えてるんですか、ぼーっと。私ぼーっとしてるって考えながら ぼーっとしてるんですか。
ぼーっとしてると思いながらぼーっとしてます
本当に何もせずにぼーっと空を眺めてる感じ、それが幸せ。
眺めてる、こう目つぶって、うん、あーなんか何も考えてない私とか、うん、って言うぐらい時って何も考えてないって考えてますよね、多分
ね。だから本当にあの難しいんですよね、座禅とかね、やったことないですけどね、
瞑想とかですよね。
そう、無にしろって言われると余計に難しいのかもしれないんですけど
あとなんか野菜切ってる時とか幸せです。
へえ、お料理されるんですか。結構
料理しますね。
どんなものがお得意なんですか。
和食が煮物ですね。もうなんかもうなんだ、肉じゃがだとか、
ほうほうほう、肉じゃが、
うん、あと、うん、熊本の名物だご汁とか。
だご汁って何ですか。
だご汁とはですね、
はい、
まあ、お味噌味にする人もお醤油味にする人もいるんですけど、
はい、
まあ、あのなんだ、キノコだとか冬の根菜とかを入れて、うんうんうん、ま
あ、
スイートンみたいな感じなんですけど、小麦粉を練って、
はい、
入れて食べるんですけど。
美味しそうですね。お出汁はなんか鶏とかで取るんですか。それ
鶏は私はもも肉入れるんですけど、はい、入れない時もあって、普通に昆布で取ったりとかも。お野菜と昆布だけ。そうですね。
へえ、温まりそうですね。
温まりますね。
いいですね。でも熊本って勝手にイメージで言ってますけど、そんなに寒くならないイメージなんですけど、冬場ってどうなんですか。
寒いんですよ。
寒いんですか。
そう、
東京より寒い。そんなことはないか。
いやでも寒い時もあります。
うん、熊本のどの辺ですか。
私はもう市、
ま、熊本市ですか。
そうなんです。
そっかそっか。あ、でも結構その基本的には下がるんですね。
寒いです。もうめちゃくちゃ寒くて、はい、雪も普通に降ったりもしますし。
そうなんですね。全然もう完全に南国のイメージでした。僕なんかあの宮崎とかあっちの方の鹿児島とかあっちの並びのイメージだったんですけどね。
宮崎鹿児島もすごい寒いんですよ。
嘘。そうなんですね。
寒いんですよ。もうあのなんかやっぱ宮崎とか鹿児島ってフェニックスとかがあの立ってるんですよ、木、はい、めちゃくちゃあの南国の木が。
南国の木が、はい、
もう冬になるとあの木がなんかすごい似合わない。
あ、そうなんですね、うん、結構常夏ぐらいのイメージで、沖縄的なイメージでした僕。
違うんですよ。
うわー、ダメだ。
私一回そう鹿児島にいた時に、うん、本当にお雪が降って、
はい、
雪だるま転がしながら帰ったこともあります。
へえ、そんなことがあるんですねって。多分東京も北海道の人からしたら、
そうそうそう
南国でしょみたいな感じかもしれない。そうかそうか、東京でも雪降ることありますもんね。そう、うん、そういうことか。まあ、同じ日本そんなに変わらないっていうことですかね。
そうですね。
なるほど。今日は佐藤智美さんにお初にお越しをいただきました、
はい、
1時間ほぼ、打ち合わせなしのトークでございましたが、いかがだったでしょうか、はい
楽しかったです。もうなんか度胸がつきました
もうなんか言わせてしまってる感がありましたけどもね、3月の10日佐藤智美さんの、はい、まあ、ワンマンライブというかあのイベントですね、
はい、
佐藤の日ございます。下北沢のモザイクで開催をされます。佐藤智美さんをお迎えして今日はお届けをしてまいりました。ぜひともこの3月の10日ですね、新譜の発売もございますので、その新譜をゲットしつつ、その当日のライブも楽しみつつ、楽しい日曜日にしていただければというふうに思います。ラストのナンバー、デジタル夢の中というナンバーでございます。これ難しいですね、はい、発音がどういうイントネーションで言うのが正しいですか。
デジタル夢の中。
あ、そういう感じですか。どんな感じが正しいんですか。
デジタル夢の中。
あ、デジタル夢の中。なるほど。どういう曲でしょうか。
これはですね、うん、私クラフトワークも大好きなんですけど、曲ドイツのバンド、
あ、
はい、ニューウェーブ、
はい、
でそのクラフトワーク聞きながら、あ、そのもろその影響されたってわけではないんですけれど、
うんうん、
聞きながらなんかこういうクラフトワークっぽい曲いいなと思いながら作った曲で、
うん、
なんだろう、単調なんだけどなんかどことなく引っかかるみたいな曲を作りたいなと思って。
もう、なるほど、
はい、
お届けをしてまいりましょう。ラストのナンバー、味わい深い曲でございます。デジタル夢の中でお別れでございます。今日のゲスト佐藤智美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
けトーク、
おまけトーク
2回目でございます実は、
はい、
ちょっと最初の30秒ぐらい取り損ねてしまいましてすいません、打ち合わせなしのトークでございましたけども、緊張はしなかったということで言っていただきました。
はい、
ありがとうございます、
こちらこそありがとうございます。
イメージしてたのと違いました？
違いました。
どんな感じをイメージしてましたか？
まずすごい立派なスタジオだなって思いなんかあ、私この環境にいる自分が幸せって思いました
いいスタジオでしょう。
いいし、もうなんかのびさんの声がヘッドホンから聞こえてくる声がもう癒しで、
もういつでも喋りに行きますから言っていただいたら
ありがとうございます。
そうなんです、ここから見てるとですね、後ろが丸の内の夜景がドーンと見えましてですね、
あ、本当だ、
夜景をバックに佐藤智美さんの麗しき姿を1時間も見せていただくというこの特権、
すごい、私東京にいる。
そうなんですよ、後ろの暗いところが皇居でございまして、
あ、そうなんですね、
その向こうの丸の内の夜景、そして、東京スカイツリーも見えますね、あっちの方に見えないかな、ちょっと柱の影かな、わかんないですけど、
すごい、
そうなんですよ、
東京にいる、
東京におります、東京 FM の本社スタジオからお届けをいたしました、はい、いかがでしたか。でもこんな1時間の番組に出るってあんまり機会はなかなかないかもしれないんですけど、
1時間はないですね、15分とか20分とかはあったんですけど、そうです
よね、はい、なんか 2,3 時間番組のちょっとゲストコーナーみたいな、
そうですね、
ところで出演されることがアーティストの方多いのかなと思うんですが、はい、この番組はアーティストのためにある番組でございまして、
はい、
丸々1時間お話をいただきました。
ありがとうございます
今日はどうですか、佐藤智美度は何パーセントぐらいですか今日は。
佐藤智美度どうですか、カタカナ漢字ですか、どっちですか、
どれぐらい何パーセントぐらい佐藤智美は出てましたか今日のトークは。
あ、でも100出てます。
へえ。
あ、でも もうちょっと鋭いところもあるので、うんうん、やっぱり80ぐらいにしておきます。
80ぐらい、佐藤、鋭いっていうのはその、なんて言うんでしょう、ちょっとツンとしたところっていうことですか。
ありますよ、うう私、あんまり怒らないんですけど、うん、怒らないけど、機嫌が悪くなる時もあるんですよね、やっぱり。
それは自分要因、人要因。
自分要因です、もうほぼほぼ自分要因で、人かと思いきや、あ、これ自分じゃんって立ち返って、なんだよって思ったりもする。
へ、
でもなんかこの機嫌が悪くなるってすごい時間の無駄だなっていうのを思って、あ、なんか機嫌が悪くなったらお菓子食べるとか
自分で自分の機嫌を取りに行く。そうそうそうそう、なるほどね、
お菓子食べるとか、はい、まあ、ぼーっとするとか、
ぼーっとする、幸せになるためにね
しようかなと思って過ごしてます。
佐藤さんはどんなお菓子を食べるんですか。
お菓子、私和菓子が好きですね、おせんべいとか。
なんか和食とか和菓子とか日本のものが結構好きなんですね、食べ物に関しては。
日本大好きです。
なんかハンバーガーとかステーキとかビールとか、あんまりそういう感じじゃないですか。
私お肉が食べられない。
あ、そうだったそうだった
そうなんですよ。
それはあれですか、小さい時からですか。
なんか気づいたら食べてなくて、はい、ただ鶏は食べられるんですよ、
うん、
で練習してミンチは少しずつ食べられるようになって、
うん、鶏って言っても、でも焼き鳥とかそういうのはあんまりですか。ちょっと入ってるぐらいの方が、
うん、そうですね、なんかそのカレーにちょっと入ってるやつとか、うん
うんうん、それぐらいは大丈夫だけど。
そうですね、
そうなんですね、うん、ちょっとこう体が受け付けない感じなんですか、それ。なんか僕は大体何でも食べれるので。
そうですね、なんだろう、
的外れな質問かもしれないんですけど。
いえいえ、なんか気づいたら食べてなくて、もしかしたら、うん、今これ食べなさいって言われたら食べられるかもしれない。
じゃあもうな、別に食べてなかったから習慣的に食べなくてもいけるやっていう感じなんですかね。
もしかしたら嫌いっていうよりも、はい、別に食べなくていいやかもしれないです。
はははは。じゃあその、まあ、栄養的に言うとタンパク質はじゃあその豆系から取る。
そうですね、豆卵。
豆卵、あ、卵は大丈夫なんだ。
卵大好き、大丈夫。
そうなんだ、へえ、面白い。外食とかちょっとじゃあ困っちゃうでしょう。
なんでなんか専門店じゃなくて、うん、なんかファミレスとかの方がいい。ファミリーレストランとかの方が。
そっかそっか、
よかったり。でもどうですかね、うん、
まあでも普通に、そっか、居酒屋とか行っても、うん、フライドポテトとかは食べれるんですもんね。
そうですね、いろいろあります、
ありますもんね、うん、そっかそっか、あんまり困らないか。
あんま困んないですね、 なんか私一緒にその居酒屋とか友達と、うん、行くとやっぱ私が肉食べられないのを知ってるから、はい、なんかこう遠慮してくれるんですよね。でも、うんうん、もう好きなの食べてって言っても、うんね、どんどん食べてもらうんですけど、
別にその場に並んでるのを見てなんかどうとかっていうのはないんですか？
全然見た感じは美味しそうだなと思うんです。ただこう食べようっていうところまでいかないだけなんです。
お魚もですか？
魚は好きです。
魚は好き。
魚は好きです。
お寿司も好き。
好きです。
あ、よかったです。あ、魚はじゃあ普通に食べるんですね。好きです。そうか、お肉だけがダメなのか。
あ、エビ食べられない。
おお。
でもカニは大丈夫。
カニは大丈夫。
おかしいですね。
そうそうそう。別にアレルギーとかそういうのもなく
ですよね。でもそうなんですよ。でもエビはもしかしたら調べたら出るかもしれなくて、ジンマシンが出るわけじゃないんですけど、はい、口に入れた時に涙が出るんですよ。
へえ、そう、美味しくてむせび泣くじゃなくて、
入れた途端なんかこう込み上げてくるものとなんか
それは食べない方がいいですね。うん、別に無理にねエビ食べなくてもどうもなんないですから。うん、そうですか、そうですか。へえ、じゃあそれ以外は別に幅広くいろんなものを召し上がる。
うん、多分大丈夫ですね。貝も食べられなかったんですけど最近食べれるようになったし、うん、そうですね。
うん、それなんか練習したっていうか、
練習しました、ね、お味噌汁で。
え、そうなんだ、食べようって、
うん、
なるほどね。美味しいでしょ。でも、
うん、美味しい
ね、
うん、
貝のお出汁って最高に美味しいなって思います。
しじみ美味しい。
しじみ美味しい。しじみの身も食べますか？
食べます、食べます。
あ、いいですよね。なんか食べ物トークになってしまいましたけどそうですか。まあ、でも佐藤さんこれからもまた新譜もリリースをされるということですし、
はい、
これからどんどん活躍の場を広げていかれると思いますので、
はい、
ぜひとも今後とも DJ のビス東京ライブ、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日なんか言い残したことないでしょうか？
うん、大丈夫です。なんかすごい本当に楽しかったです。
本当ですか、うん、よかったです。初対面でね、初登場の方にそう言っていただけると励みになります。はい、今日のゲスト佐藤智美さんでございました。3月の10日、
はい、
そうか、これはダウンロード版だった、ごめんなさい、カットしておきます。佐藤智美さんでございました。またぜひお越しください。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。